ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、いつの間にか12月になっておりました。
はい、
まあここ数年は毎年言っておりますが、12月忙しいです。
はい、それはまあそうですね。
なんですが、はい、
でも今年もどうなんです
か。いや、やっぱちょっとおかしいかな。
あ、
まあ例年の感じとは違うんですが、でもね、たまたまなのかもしれない、たまたまなのかもっていうか、たまたまなんですけど、まあ
たまたま、はい、
例年とまずコロナでね違うので、はい、雰囲気的には暇な雰囲気なんですけど、ちょっと僕のパートの部分がなんかたまたま当たってというか、ちょっと忙しい感じ。
なるほど。
まあ見入りは何にも関係ないんですけど、
そうですか。
ただ忙しいというので、まあコロナで暇なんじゃないかと思っていたのがそうでもなかったっていうぐらいなんですが、まあ例年の12月に比べると少しマシかなっていう感じの状況でございます。角、はい、さんはいかがですか。
はい、まあ授業が週2回あるのが結構大変で、
うんうん、
はい、なんでしょう、ネタを考えるのが、
ああ2回
って授業のこう進行とか考えたり、ね、教材を揃えたり、
うんうん、
その上宿題を出すので、宿題って課題を出すので、それの採点をしたり、
うん、
それだけで結構前後1日取られる感じ、ですね。真面目にやろうと、なるべく1日で済ませようと思うんだけど、どうしてもそのくらいかかっちゃいます。
そうするとそれだけで前後1日取られたら6日ってこと。
正直なんか1日だから1週間ほぼなんか授業のこと考えてる感じがしないでもないです、ね。
ああ、なるほどね。やっぱそうなるんですね。
はい、
わあ、じゃあなんか毎日授業をやってる先生方とかやったらもう超大変な感じなんだろうね、きっとね。いや、まあでもスノーさんスノーさんでね、それだけじゃない他の撮影とかもあるから大変なんじゃないかと思いますが、
はい、なんか机の前とかパソコンの前で寝てる時の方が多いかもしれない。
本当あっていう点で言ったら僕まだまともなのかな。まあちょっとガテン系のところがあるので結構しんどくて寝ちゃったりとかっていうのもあるんですけど、
いや、ちゃんと寝てしまえばいいんですけど、眠かったら、ね。
ああ、はいはいはい。
なんかこう、椅子にへばりついてしまって。
ああ、なんか
気持ち。ない。
気持ち的にね、もう一息、もう一息みたいなのしてるうちに寝落ちみたいなのってい
う
のは、わかんなくもないですけど。
すげえ効率悪いです
ね。まあ気持ち的にね。
ねえ。
ちょっと粘りたいなって思うのもわかります。
はい。
はい、まあそんな12月なんですが、まあもう12月にも入っているということなので、まあまとめはもう一回できるのかな、もしかしたら年またいじゃうかもしれませんが、
はい、
まとめの前に今年の、
はい、
物欲的テーマ、買って良かったもの、買って失敗したもの選手権、
はい、
行きたいと思います。
はい。
まず須野さんの方からお願いしましょうか。
あ、いいですか。はい。はい、まあ、今年は物欲っていうか、まあ、必要に迫られて、スマホを2台も買った。
うんうんうん、すごいよね。
なんなんでしょうって感じなんですけど。
ちょっとこの、
はい、
これまでの須野さんの言動を知っている方はちょっとびっくり。はい、しかも2台もみたいな。ガラケー
と。わざわざね、アンドロイドと iPhone を買うっていう。
うんうん、
意味不明って意味不明なんですけど。
ガラケーと心中する
っていう。まあ、どうしてもしょうがない。という、その事業とかで、まあ、主に事業なんですけれども、
うん、
そういう、あと、携 結局あの社会人向けのやつで、
はい、
スマホ写真教室はコロナのおかげでなくなっちゃった。
なくなっちゃったんだ。
なくなっちゃった。あの、まあ延期っていう形で、
はははは、
はい、なってますけれども。
まあそうなるよね。まあ、
そのために買ったのですが、
うん、は
い。で、すごい買ってよかったものが、
うん、
その iPhone 6S プラスの、
うん、
交換用のカメラですね。
はいはい、
まあこれだ、まああの、フォトスクランブルでも、
うん、
お話、詳しくお話します。
うんうんうん、
これです、
うん。
はい。と、あとね、さらに、まあ、この間もちょっと話しましたけど、
うん、
同じく iPhone 6S プラス用の交換バッテリー。
うん、
はい。です。なんかすごいバカバカしい買い物をしています。
でもこれ、
はい、
値段見てなかったけど、
ええ、
バッテリー安いね。1600円
。2000いくらだっけ
?1599 円。
ああ、そんなに安く、あれそんなに安かったっ
け、うん、
はい。そうです。そうなんですよ。
へ、
まあ、交換、あの、まあ、ちょっと Google フォトで写真あげましたけど、うん、交換してる途中の写真とか、
うんうん、
あの、こうなんか、これ、ぐるぐるってな、白いテープがくっついてるのが、
うん、
あの、バッテリーをその筐体というか、
うん、
ケースにつける両面テープなんですね、
うん、
両面テープでくっついてるんですけど、
うん、
でそれを、取るのに、
うん、
端っこの、バッテリーのこう端の方から、
うん、
こうドライバーみたいのに巻きつけて、
うん
こうギュウギュウ引っ張っていくと徐々にこう取れてくるっていう。
へえ。
この交換用バッテリーの会社のにこうのホームページに、
うん、
まあこうやって交換しますっていう動画が載ってるんですけど。
はいはいはい。
まあ、それだとなんかすごく手慣れた感じでシュシュシュってこう巻きつけていくんですけど、
うんうんうん、
あんまり強く引っ張ると途中で切れちゃったりしてめんどくさいことになるので。
うんうん。
結構神経使われたんですけど、それが3本もあるっていう。
あ、そうなんだ。
はい。
ほうほう
でも1本目すっごい神経使ってやったんですけどね、
うん、
なんか、意外と、これは大丈夫かもと思って、2本目とか3本目はかなりおさなりギュウギュウやったら、
うん、
普通にそのまま外れましたけど。
あ、そうなんだ。
うん。
うんうん、
まあでも、あんまり強く引っ張ると途中で切れちゃって、
うん、
で切れちゃうと、
うん、
しょうがないので、ヘアドライヤーとかで、その、筐体側から、ケース側から、温めて、
うんうん、
外れやすくしてくださいとかって書いてありました。
へ
ぇー。それはちょっとやりたくないな、と。
ああ、まあそうですね。
うん。でもまあ、これ、結局30分ぐらいでできちゃいます。
ああ、そう。
はい。
すごいね。
まあ、カメラの方でね、一回外してるから、
うんうんうん、
大体、様子は分かってたんですけど、
うん
うん、その、外すと、こう、いろいろ、タッチパネル外すとか、
うんうん、
あと、こう、コネクタを外すとか、
うん、
そこら辺はすごい簡単っていうか、まあ簡単でした。
へ
ぇー。このテープが一番時間かかったぐらい。
ほうほうほうほう。
はい。
で、
3番目の写真にありますけど、まあ、100%、最大容量 100% になって、大喜び。これがね、もう交換前は 70% だったんですけど、
う
ん、70% だと全然使えないんですよね、やっぱりね。
へぇ
動画とかね、動画10分か15分なんか、こう、使ったら、
うん、
もうバッテリーなくなっちゃうって感じですよ、
ね。え、それが 100% だと？
ね、2時間以上。
あ、そんなに違ってくるんだ。
2時間ぐらいは平気で使えてますね。まあ、つけたり消したりですけど、こう、ずっとつけっぱなしではないですが、
うんうん
うん、タイムラプスも2時間以上使えましたしね、この間ちょっとやってみたら。
へ
ぇ、これなら十分、その、1000いくらのバッテリーで全然問題ないや。
っていうか、そもそもその、 中古で買った iPhone プラスの値段から考えても十分だよね。
はい、まあそうなんですけど、うん、まあそうなんですけどね。という、まあ、その iPhone プラスに関してはまた別に、あと、買ってダメな方っていうのにあるんですよ。
まあ、そうか、本体はダメな方なんだ。
いや、だって最初からカメラ壊れてたし。
ああ、そうか、そうか、そうか。
あとね、まあ、まあ、ついでだから先に言っちゃいますと、16ギガでもいいやと思ったのはもう大失敗で。
ああ、はいはいはい、はい。
全然容量が足りないわけですよ、
ね。うんうんうんうん。
動画とか撮り始めちゃったら。
ああ、そうか。はい。なるほどね。本当に。
で、さらに iMovie とかで、
うん、
その授業でね、学生に iMovie で動画のちょっと短いコンテンツを作るのを教えてあげてくださいって言われて、
うんうんうん、
もう iMovie できるんだと思って、うん、それをやり始めると、うん、もう素材のね、ムービーの動画も多くなるし、
うんうんうん、
iMovie そのものもかなり何百メガっていう感じになってきますから、
はいはいはい、
なんか気がつくとね、もう全然使えない状態になった、なってしまうので、もう本当仕方がないから、iCloud にお金払いました。
ああ、iCloud に入れといたら、
ええ。
あ、まあ iPhone から見れるからってことか。
まあでもね、なんか、なんて言ってしょう。ほとんどのものが iCloud に行っちゃってますね。アプリも iCloud に行っちゃうし。
あ、
まあ、自動的に。
そういうふうになるんだ。
そうなんですよ。
びっくりしちゃいますけど。それはびっくり。
うん、いろんなものがね、雲マークになってて、お隠れになってるんです。
へぇー。
だから、まあ、動画とかそういうの、とにかくいらないのは、さっさと消さないと。こう今は多分半分ぐらいの、まあ、動画とかそういうのも上がっちゃってるんですけど、
うんうん、
アプリの半分ぐらい雲マーク
そうなるのか、そんな
使おうと思ったらまずダウンロードして、
うんうん、
で多分ダウンロードすると別なものが今度アップロードされていくんですよ
ね。あ、そういうことか。
はい。
なるほどね。まあまあ、iCloud の方にコピーがあって、そっち、本体の方が消されるみたいな、そんな感じなんだろうね。
そうみたいですね。そうじゃないと、本体に、
アップロード
なんか。がないと使わない、使えないから。
うん。なんか、つどつどアップロードはしないだろうから。なるほどね。そういうふうにやるんだ。アプリまで消されるって知らなかったわ。
いや、まあ16ギガ使う人はあんましないでしょうからね。
あ、今512ギガだからね、俺。
はい。10倍 ?100 倍 ?10 倍ぐらい。
100倍までいかないけど。
はい。
まあまあ、はい。
いや、なんですよ。
うん、
という。本当なんか、もうちょっと考えて、
うんうんうん、
これだけ、カメラ買ったり、バッテリー買ったりするぐらいだったら、もうちょっとお金出して
ね。そうだね、そうだね。
と思うんですが、うん、まあ、ただこういう交換したりとかする経験は積めたので。
あ、まあまあ、だって僕もやったことないですもん、こんな
の。そうですか、うん。いや、そしたらね、この間ちょっとガラスに、フロントパネルに、小さなひびを入れてしまいまして、それがすごい気になってしょうがないので、いや、今度は、フロントパネルを変えようか、と。
もうセブン変えたね。
そうですね。
きっとね。
変えて、iPhone 6S プラスと心中する回とか言い出すかねないっていうか、もう言い出してる。
ああ。
いう感じです。
なるほど。
はい。
まあでも、
で、はい、まず iPhone ネタはこんな感じなん
で、
はい、
うん。
はい。で、あとね、11月に、うん、パソコントラブって、こう、OS がダメになったりとか、
うんうんうん、
大変ダメにあったんですけど、
うん、
で、まあ、それで、こう、復旧とかするのに、どうしてもカーボンコピークローナーが欲しくてですね、欲しくてねっていうか、前から使ってたんですけど、
うん、
最近っていつからかわかんないけど、こう、こう、購入版になったわけですよね。
うん。 いや、ごめん、そもそもこのカーボンコピークローナーがよくわからん。
あ、そうですか。
うん、
一種のユーティリティなんですけど、
ほう、
はい。でも、大昔からありますよ。
ほ
んと、パワー PC とかの時代からあるんですが、
ほうほう、
OS とか、丸ごと、まあ、OS というか、まあ、ハードディスクの中身とか、完全にコピーできる。
ああ、はいはいはいはい。
で、まあ、バックアップユーティリティの一種なんですけれども。
うんうんうんうん。要はブートセクターみたいなとこまで全部コピーしちゃうみたいな。
そうですね。
はいはいはい、はい。
だから、起動ディスクをたくさん作れるし、
うんうんうん、
たくさんというか、バックアップとして作れるので、うん、今までもパワー PC の時代からずっと使ってたんですけど、
ほうほう、
まあ、その頃は、まあ、寄付してくださいっていうやつだったんですよね。
ああ、シェアウェアっていうか。
うん、シェアウェア。
うんうん、
で、それが、製品版に最近なりました、はい、なったみたいで、いつなったかちょっとわかんないんですけど、
うん、
で、その製品版になった時にお試し期間っていうので、最初使ってたんですが、
うん、
これが壊れた、OS が壊れた時に、もうお試し期間は過ぎていたので、
うん、
わ、これは買わないわけにはいかないわ、
うんうん、
はい、買いましたが。
ちなみに、おいくらなんですか、はい、
で5000円ぐらいですね。なんかアムステルダム、オランダ？
ほうほう、
うん、アムステルダムに払うんですけれども、会社が。まあ、クレジットカードで払えるので、
うんうん、
まあ、日本円で5000円ですが、
うん、
まあ、それなりの価値があるというか、
うん
うん、まあ、使い慣れてるっていうのもあるんですけれども、
うん、
起動ディスクとして、そして起動ディスクを作ることもできるし、うん、でその後まあ、タイムマシンみたいに、
うん、
差分バックアップをどんどんやっててくれるしってい
うので、
タイムマシン使えばいいのかもしれないですけど、タイムマシンそのものはあれ起動ディスクになるんでしたっけ？なんかそこら辺がよくわからなかったので、
うんうん、
タイムマシンでバックアップ取っていても、取っているよりは、これでコピーをバンと取ってしまった方が、
うん、
気分的に安心っていう。
まあまあまあ。いや、タイムマシンも結構いろいろ問題あったりするみたいですからね。差分コピーみたいなので、あと明示的にこう、今の現時点バックアップ取ってみたいなのができてたりとか、まあ差分バックアップをバックグラウンドでやってくれたりとかっていうのがツールがあるといいのかもしれないなとは思ってたんですけどね。
まあそれで思い切ってというか、もうこれも背に腹を変えられなくて買いましたが、まあこれは良かったなと。安心できるっていうのがあって、
まあでも5000円ならありですね、確かに、
うん、そうなんですね、
うん、
です、はい、
うん、
まあ、多分、まあ、これ、かよすけさんに、大昔ですけど、かよすけさんに教えてもらったんで、カーボンコピークローナーってありますよ。
ちなみに、これ、常駐してる感じなの？
あ、もう、アプリケーションとして、ユーティリティと、なんだっけ、ハードディスクユーティリティみたいな感じと、全く一緒です。
じゃあ、使うときに起動する感じの？バックグラウンドでずっと動いてたりはしないの？
それはね、そういう、なんて言うんだろう。差分のやつで、スケジュール自分でできるんですよ。
う
ん、
ほうほうほうほう。
で、例えば、1日に6時間おきとか、3時間おきとか、
ほうほうほう、
あるいは何曜日だけとか、そういう、こう、かなり細かいことできるんで、それでやって、ておくと、その時に始まるっていう感じですね。常に動いてる感じではなく、
それいいですね。例えばその決まって、まあ、僕みたいに日中は外出るとかだったら、その時間にバックアップ取っといてとかっていうのができるってことですよね。
はい。
いいかもな。
昼飯と晩飯の時間ぐらいを狙っても
。ああ、なるほどね。
設定しておいて。
うんうんうん。
それをそういう風にして使っています。
うーん、
なんか、なんだっけ、今新しい、その、アップルの、なんか、あれ変わりましたよね、なんて言うんだっけ。フォーマットというか、こう。
ディスクのフォーマット？
ディスクのフォーマット。なんか、新しい、うんうん、まあ、新しいというか、なんか、新しい、こう、機能がついてるみたいなんですよ。
ほうほう。
その、新しい OS、どこからかな？あ、一応、ハイシエラから変わったみたいなこと書いてあったと思うんですけど。今までのとからまた新しいあれができてますね。企画が。
APFS？
あ、さあ、それそれ。
ほうほうほうほう、
それかな。
ほうほう、
まあ、僕らはそれ昔のやつだったんで、あ、変わったんだと思ったけど、それに対応してるので、
ほうほう、
だから、なんだっけ、あの、SSD とかも使える。
うんうんうん、
当然、当然ですけど、あの、
うん、
最新の MacOS にも対応してます。という、
便利。じゃあ、これもいいかもしれない。
はい、
はい。ちょっと考えようかな。あの、なんかバックグラウンドで、こう、わかんないとこで動いてる感じのやつとか、気持ち悪くて嫌なのと、重くなりそうで嫌だなっていうのと。
ああ、タイムマシンは時々重く感じるときありますね。
うん、なので、まあ僕もタイムマシンは使わなくなっちゃってたりするので、ただ、こう、自動でバックアップみたいなの、iCloud にバックアップは取ってはいるんですけど、必要な部分だけをね。はい、なので、うん、まあ、そこら辺をなんか簡単にこうやってくれるっていうので、ちょっともうイメージしてたものに話を聞いてると近いものがあるなっていう感じがして、はい、ちょっともう見てみたいなと思います。
そんな難しいものではありません、
うん、
使ってみてください、
うん、はい、
はい、まあ、あとちょっとあのすごく家庭的な話ですけれども、うん、あのね、まあ、コロナ禍の間、なんとか狭い部屋を広くする方法って考えまして、
ね、
はい、
うん、
あの、今までちゃぶ台っていうか、あの、あれですね、あの、こたつの天板をボンって出しておいて、そこにいろいろ物が乗っかってたんですけど、
うんうん、
もうとにかくその上がどんどん物が積み重なって、
うんうん、
で、あの、大変だったので、
うん、
あと床面積が欲しい時があるので、
はいはいはい、
これはその上に積むしかないと思いまして、じゃあちょっと折りたたみデスクをまず買って、あとその中にこうスポッて収まる棚みたいのがあるといいよねって頭の中でずっと考えたんですけど、それをまあ探してたらちょうどいい具合に揃う2つのものがありまして、はい、折りたたみデスクは、まあ、あの、細長いやつですね。
うんうん、
はい、6000円ぐらいで買いました、うん。これは、あの、今、ここに写真じゃない、リンクはモノタロウさんなんですけど、
うんうん、
あの、同じものを、あの、ホームセンターで見つけてきて、買いまして、
うんうん
うん、はい。で、ただ、あの、これでなんかこの折りたたみデスクの上で何か仕事できるかと思ったら、その上にひたすら物が乗るだけだったというか。なんかここで書き物とかできたらいいのになと思ったんですけど、全くそれは、あれでした、
うん、そうなんだ。
まあ、それでも少しは、あの、片付ければ、おろせば
、うん。この量だったらまだなんとかなりそうな気がするよね。
そうなんです。
うん
うん、まあ、逆に狭くなったので、
うん、
ちゃぶ台ここ広いじゃないですか、あのちゃぶ台って、
はいはいはいはい、
天板って、
うんうんうん、
際限なく物が置けちゃうんです、
うんうんうん、
でもこう狭いとやっぱりあの積み重ねるにも限度があるあんまりこうのたくさん乗らなくて済むっていうのがありました。で、ああ、写真見てもらえば分かるように、うん、あのこうその下の、これテレビ台なんですけれども、
うんうん、
まあ、で、これ、キャスター付きで、なんで、こう、ゴロゴロと引っ張れば、
うん、
あの、中から出せるので、
うん、
まあ今まで実はここにあ、ここに乗っかってたものがそのちゃぶ台の上に乗っかってたんです
。お結構な量ですね。
大変なことになってました。で、まあかなりスッキリしました。
うんうん、
ということなんですけど、まあ一つは、あの、ちょっとした DIY なんですけども、うん、あの、キャスターが写ってる写真があるでしょ
う
か。
うん、
で、これ、左側の大きな方は、その、もとも、あの、テレビ台の、これはキャスター付きだったんですよ。
うんうんうん、
で、右側のね、折りたたみディスクの足のキャスターは、うん、これ、後から自分で付け直しまして、
へー、
あの、折りたたみディスクそのものはキャスター付いてないんです
よ。うんうん、
あの、高さ調節する、こう、くるくるって回す。
はいはいはいはい、はい。
ネジというか、というか、
うんうんうん、
あれが付いてるだけだったので、うん、やっぱり動かせないとすごい不便っていうか、うん、その、このデスクの向こうにも棚があって、そこにいろんなものがあるんで、絶対動かさないと困るんですよ。あの、よいしょって持ち上げるわけにいかないので。で、あの、その、足付きというか、あの、調整のね、それを外してみたら、
うん、
M6 かなんかのネジの肘山だったんで、あ、これはもしかしたら、その、ね、ホームセンターに行けば、単体のこう、
キャスター
が、
ね、
あるんじゃないだろうか、
うんうん、
行ってみたらぴったし合うのがありまして、まあ1本百何十円だったんですけど、160円か170円。
そんな安いんだ。
あ、安い。ちっちゃいやつは安いですね。
へ、
大きくなるとどんどん高くなるけど、
うんうん、
まあ、あの、そんな重量が必要なものじゃないの、重量乗るものじゃないので、
うんうん、
あの、付け替えまして。
うん、
あの、こう、これに関しては、まあ、ほんと、目論見通り、
うんうんうんうん、
自由に動かせるし、
うん、
いうことも、こう、あっちとこっちっていうふうに動かせるっていう、便利な、
うんうん
うん、あの、使い方ができました。これは非常に良い買い物ですね。
うん、素晴らしい。
うん、あと、まあ、あの、最後ですけど、これちょっと写真とかないんですが、
うん、
あの、10年前に買ったタイガーさんのトースターなんですが、
うん、
焼き網にね、穴が開いちゃったんですよね。
ほうほうほう、
どんどん開いていってですね、10年経ったらすごい大穴になったんです
よ。ほうほうほうほう。
で、いや、これは、でもね、焼き網の穴ですから、焼き網って要はあのパン乗っけるところ、
うんうんうん。
それ以外は何も壊れてない。
ほうほう、
まあ多少古いだけ、
うん、
でこれでなんか新しいのに買うの嫌だよねっていう話で、いや、じゃあパーツ交換パーツあるんじゃないかって探したら、当然、うん、あのやっぱありましたが、
うんうん、
10年前だったので、うん、もうありませんっていう、
はいはいはい、
そのカタログにはもう終わりですと書いてあったんですよ。いや、困ったなと思って、まああの物は試しにとメールをしまして、
うん、
焼き網の交換パーツはないでしょうかってメールした、ないの知ってながらないでしょうか、とりあえずないでしょうかってメールしてみたら、あの、まあ、他のね、あのタイプのやつっていうか、
うん、
乗っかればいいからっていう方、あの、そういうのでもいいんですけどっていう話をした、あのメールを書いてみたら、
うん、
あ、いや、だったら、あの、焼き網の値段で新しいトースターに交換しますっていう。
へぇ、すごい。
すごい太っ腹
な
ことをメールが来まして。
ほう、
で、まあ、その、まあ、古いトースターを送って交換なんですけれども、
うんうんうん、
はい、あの、古いトースターを送ったら、すぐ、まあ、こう、ほぼ2日、まあ、トースター2日くらいなかったんですけど、
うんうんうん、
こう2日後ぐらいには届いてまして、
へ、
おかげさまで新しいトースターでパンを焼けると。
ちなみにその、
ええ
、網代はいくらだったんですか。
ね、1000円しなかったような気がするんだけ
ど、へ、
普通、うん、900いくらとか、
それでじゃあ新しいトースターが買えたってこと。
はい、
すごい、タイガーさん、
はい、
太っ腹ですね。
そうですね。まあ、うん、まあ一応こう宣伝してあげます。嬉しいので。
まあやっぱあれなんですかね、10年使ってくれたからっていう感じがあるんですかね。そうなんですよね。
もうあるのかもしれない。でも割と早めに開いたような気がして、
うんうん
うん、あの今来てるやつよく見ると、そのメッシュの針金の材質がちょっと違うというか、
あ
れが、丈夫っていうかね、
はいはいはい、
あの針金のこう、径がちょっと一回り太い感じがします。
まあでも10年あったら、そりゃ変わるよね、まあ、きっとね。
まあ、そうです。はい。そんな感じで。
すごいタイガー。
はい。
素晴らしいと思います。
いいですね。うん、まあ、あの、もし、ね、ダメ元で聞いてよかったとか、
うんうんうん、
皆さんもダメ元で聞いてみましょう。
うん、まあ、ね、ちゃんと本当に10年ぐらい使った、人たち本当に困ってたなっていうことでね。
はい、
まあでもやっぱそういうメーカー品ね、今ねいろんなどこのだかわかんないようなのいっぱいありますけど、そういうちゃんとしたメーカーのものを買っておくといいのかもしれませんねっていうことでございました。
まあ以上です。
はい。では私の方からですが、僕は、いいもの悪いものまじまじでいくかな。最初悪いもの。
あ、これ悪かったんですか。
はい。アスースの、
はい、
T100CHI、 これ CHI なんだろうな、っていう、まあ 2-in-1 って言われるタブレット、
はい、
まあ
2-in-1、 はい、
タブレットとしても使えるし、ガシャンコンと挿して、キーボードをつけるとノートパソコンになるし、はい、っていうものを、
うん、
今年の初めの方に買ってると思います。はい、つってもあの秋葉原の中古のところで買ったんですが、
はい、
2万ぐらいだったのかな。
まあ、そんなね、
うん、
中古だからか。
うん、1キュッパとか。新品で買ってもね、4万とか確かそんな。感じなんですよ、はい、で1キュッパーとか確かそんなんだったと思うんですけど、まあ外装とかもすごい綺麗やったのと、
はいはい、
買った一つにはまあ小さいタイプ、まあほぼ10インチかな、
はい、
10.1 型って書いてあるから、そっか10インチ、はい、でまあ小さいっていうのと、タブレットではなくてキーボードがちゃんとついてるやつが欲しかったんですよ。
はい。
で、まあ、これ 2-in-1 だからタブレットにもなるんですけど、タブレットになること自体にはあんまりメリットは僕は感じていなかったんですけど、
はい。
もう一つにね、外で使うの大前提だったんですよ。もう外でしか使わないぐらいな。はい、
うんうん、
なので、充電。まあ、中古のこういうノートって、はいはい、特に Windows 系のやつは、バッテリーがダメだから AC つなぎっぱなしじゃないとノートとして使えないみたいなのが結構ある
ん
ですよね。
はい、
で、はい、これもちょっと心配だったので、そこら辺が、はい、まあ、タブレットなので、電源がマイクロ USB でできるんですよ、充電が。
うん、はいはい。
ってなると、モバイルバッテリーで充電できるんですよ。
ああ、はい。
で、まあ、これと同じような感じの 2-in-1 じゃなくて普通のノートで探すと、やっぱり、AC で独特のこの丸いガシャンコンで挿すようなやつ。
はい。
なので、そうすると、電源として AC 電源がないと、コンセントがないとダメなわけじゃないですか。
はい。
だけど、マイクロ USB でモバイルバッテリーで充電できるとコンセントいらないわけですよ。
ええ。
でこれはいいなと思って、やっぱこれだと思って買って、はい、で値段も安かったし、
はいはい、
で要は外でちょっとしたメールとか、SNS 系の書き込みとか、はいはい、そういうのができるといいなっていうので買ったんです、うん、ちょっと iPhone とかでも打つには、
はい、
文字数が多いぞとかそういう時にね。であとはやっぱり iPhone とかでもいいんですけど、やっぱりノートでこう使いたいとか、そのウェブの、はい、ウェブ系閲覧だったら別に iPhone でいいんですけど、例えばウェブサービスみたいなの 例えば、はい、Google のカレンダーだったりとか、
はい、
ドキュメントだったりとかって開くときに、まあ、パソコン版のウェブブラウザーじゃないと表示が違ったりするので、はい、まあ、そういうのがっていうので、買いました。
はい、
で使ったんですけど、やっぱ、はい、そこら辺が便利になってすごい良かったんですよ。で空き時間にチャットちっちゃいしっていうのでチャット開けて良かったんですが、やっぱしばらく使っていくとね、やっぱスピードが遅いとか、
は
あ、あとまあ基本僕は Mac ベースで使っているので iPhone とかとの相性が若干、はい、要は iPhone だと、Apple ID でいろいろ iPhone とパソコンとだったり、
うん、
タブレット、まあ、iPad とかっていうのとこう行き来がねできたりする、うん、まあ、メッセージ系のものだったりっていうのがいけるんですけど、はい、やっぱ Windows でそこら辺の連携ができないのとか、
うん、
テザリングも、結構いちいちつながないといけないっていう、
うん、
たりしたのがあって、まあでもな今お金ないしな、まあ贅沢は言ったらきりないよねっていうのでまあ使ってはいたんですよ。
はい、
まあ、若干遅いのも気にはなりながらも、はい、まあでも iPhone だけでやってた時よりは使い分けができていいなという感じで便利に使っておりました。
はい、
でちっちゃいしね、まあ、すごい気に入ってたんですけど、
はい、
充電しなくなりまして。
そうですか。
うわーマジか、でも本当にいいなって思って、ちょうどこ
う
使う感じっていうかさ、そのあれがつかめてきた頃にそんななっちゃって
それは
あーマジかーとか思っていろいろ調べたんです。
はい、
でなんかねどうも接触が悪いっぽいんですよ。
は
でなんだろうなと思っていろいろ調べたら、どうもこの型番のやつは、そのマイクロ USB の端子のと基板の境のところが溶接が弱くて、
はいはい、あ、じゃあ
そう接触不良から最悪も断線的な形
になっ
ちゃうらしいんですよ。はい、で散々ちょっとねなんかこう強く押し込んだり向き変えたりすると充電する時があったんで、はい、ごまかしごまかし使ってたんだけど、
はい、
まあ、原因がそういうことだったらもうしょうがないなと思って、
はい、
バラして使おうかどうしようかってちょっと散々悩んでいたんですが、その頃ちょっと秋葉原にちょっと用事がありまして、ふらふら見ていたら、うん、MacBook Air の2015の、
はい、
11インチの最終かな、
はい、
が3万ちょっと4万しないぐらい、
まあそれぐらいなら
よくないですか、よくないですか、はい、って思って、慌ててちょっと銀行行きまして残高を確認しまして、はい、まあ行けなくはないかな、どうしようかなって散々迷って、その日は、ちょっとね、躊躇しちゃったんですよ。まあ、時間切れっていうのもあって、
うん、
で、やっぱり家帰ってもらう、ああ、ちょっとやっぱり、こう出かけ、出先で仕事する時の、こうノートの便利感がやっぱ忘れられなくて、
はい、
っていうのと、エアーはね、憧れがあったんですよ。
あ、そうなんですか。
MacBook Air、MacBook って、は、まあ、最初の初期型。
はい。
最初のチタンのケースで出た、はい、あの型から使ってはいるんですけど、
うん、
MacBook Air は使ったことがなかったんですよ。うん、
はい。
これまで。いや、ちょっと憧れてたっていうのと、11インチがすごく気になってたんですよね。
11インチって13よりさらにちっちゃい。
うん。はい、高さがないんですよ。だから細長い感じ。
細長い、ああ、ありましたね。
うん、そうそう。
今あのラインナップはあるんですか。
あの後に MacBook っていうのが出て、それが12インチで薄い、Air みたいな薄さの12インチが出たんですけど、
はい、
11インチはもうないです。
あ、ないですか。
で、今の MacBook Air は13インチばっかりになっちゃった、
ね。あ、そうですよね。
うん。
まあ、なんて言ったらいいんでしょう。意思の変わり種なんだ。
そうそうそうそう。まあ、今思うとね。で、なんかあの細長いのは結構かっこよいなと思って見てて、はい、これはちょっと欲しいなと思って、いろいろ調べたんですけど、やっぱりね、2015だから、うん、そのさっきも言いましたけど11インチの最終形なんですよ。
はい。
で、まあ今からすれば5年落ちにはなっちゃうんだけど、はい、最新の OS が対応されてて見捨てられてなかったので、
はい、あ、なるほど。
まあこれはこれならもうちょっと使えるだろうというところで、
はい、
頑張ってちょっと無理して買いまして、
はい。
やっぱりね、アスースの感じ、プラス、うん、その、MacOS の、この、つながり感。
はい。
アスースだと Wi-Fi を、選ぶのに iPhone をテザリングオンにして、
うん、
で、アスースの方で Wi-Fi を選んで、しかもなんか掴むのが遅かったりしてすごい時間かかったんですよ、うん、ネットにつなぎ始めるまでが、
うん、はい。
それが同じ、Mac ID 持ってれば、
はい、
iPhone は触らずにテザリングオンにできるので、
はい、
非常に iPhoneをこうなんかいちいち使わなくても Wi-Fi につなげられる便利感、あとメッセージも iPhone でこう着信したのを気づいてみて、でその返事をパッと MacBook Air 開いて返事を書くみたいな、
はい、
いいじゃんこれみたいなね。で、はい、11インチっていうのが車の中で開くのに本当にいいんですよ。
ああ、運転席ね。
そうそうそう、高さがないからなんかパッと開けるっていうのかな、まあ13でもいっちゃいいんですけどみたいな、
うん、
っていう、ちょっとこれはね、はい、今年買ってよかったなっていう、うん、
あ、
ちょっと頑張って無理した感じはあったんですが、
はい、
非常に良かったです、
はい。
で、Air がもう一個、はい、iPad Air 2を、これはモーモーさんから、
はい、
安く譲っていただきまして、それまで iPad のミニをずっと使ってたんです、うんうん、iPad ミニ2かな、
うん、
なんだけど、さすがにね、ちっちゃいのは別に良かったんですよ、
はい。
で、まあ古いやつがちょっと厚かったりっていうのもあるんですが、うん、やっぱりね、遅くなっちゃう、うん、たんですよね、はい、CPU 的に。
あ、
容量もっていうのもあったんですけど、やっぱちょっと厳しいかなみたいなのと、あとバッテリーかの持ちがやっぱ悪くなっちゃって、
はい、
まあ古くいいからね。で、ミニのサイズの、まあ中古で、2世代ぐらい後のつっても最新からすると2世代ぐらい古いやつになるのかな、iPad 4の中古とかと思って探していたんですが、新しい iPad Air が出て、モーモさんがそれを買い、
はい、
Air 2いらないからいるって言われて、
あ、はい、
じゃあ安く譲ってくださいっていうことで、お安く譲っていただきまして、で、これも、まあ、さっき言ったエアほどのありがたさというか、うん、その、うん、自分の生活が革新、変わったわけではないんですが、
はい、
車に今つけてまして、
はい、
僕の車のナビがもう全然買った当初からほぼ使えないんですよ。
あ、
古すぎてね。
はい、
なので、はい、iPad Air 2で、ナビ。ヤフーナビを入れの、
はい、
でバッテリーもそこそこ持つんですが、まあ、車で使う想定なので、うん、まあ、バッテリー切れりゃ、
はい、
モバイルバッテリーつなげばいいしっていう、まあ、モバイルバッテリーというか、シガーで取ったりしてもいいんですけど、はいはい、まあ、今は モバイルバッテリー。
ああ、そうですか。
つないで使ってますけど。もう、あんまナビ使うとね、さすがにバッテリーも持つとはいえ結構減るので。
はい。
なんだ、普段はまあナビはつけずに、まあ、ミュージックプレイヤーだったり、ニュース聞くラジオだったりとかっていうので使ってたりします。はい、なので、まあ、これもやっぱり同じく、アップル製品なので、iPhone、この、SIM も入れられるタイプなんですけど、まあ SIM はこれには今入れてなくて、iPhone の方からテザリングなんですけど、iPadOS はさらに MacBook Air のその Wi-Fi よりもさらにこう自動でつなぐみたいなのがあるので、立ち上げた時には Wi-Fi つながってないんですけど、Wi-Fi を必要とするというかネットを必要とするものを立ち上げた時には勝手に Wi-Fi、iPhone の方とつないでくれるんですよ。はい、でこれすっげえ便利なので、快適に使っております。そしておそらく、今年3個目のエアーになるであろう、
はい、
MacBook Air の現行版、
はい、
あ現行版じゃないな、でも今年度版 MacBook Air の2020年度モデル、
はい、
なんだけど、最近チラッと話したかな、Mac のインテルじゃなくて Apple の CPU が載った MacBook Air が出たので、世代的には1個前になりますが、これをモモさんからまた安く、
はい、
モモさんがその
新しいの
M1 を買ったので、はい、AIいらないっていうから、じゃあ安く売ってちょうだいっていうことで、はい、今こう交渉中というかもう交渉、契約が決まったんですが、
はい、
あとはお金を持って取りに行けばいいだけなんですけど、
はい、
ちょっと僕が今こんな状況で忙しくなっちゃったので、はい、ちょっと年末にね、年内のうちには多分、はい、もらいに行くと思うんですが、
はい、
っていう、まあ、今年エアー3つ、
はい、
購入ということで楽しみに、はい、最後のも含めてちょっと楽しみかなと、はい、でなんかこういうこれ系が続きますが、良かったもう一つ、これはアップル製品ではなくて、
はい、
Amazon の Fire HD の10インチ、
はい、
7月ぐらいに発売になりまして、もうちょっと前だったのかな発売は。
僕はな、これもタブレット、
タブレットです。
あ、そう、
はい、iPad と違って格安な感じの、Fire シリーズなんですが、最初 Fire 7っていうのを4000円ぐらいで多分買ってます、
うん、
今買うの、
あ、ここに書いて、あ、5980円とかある、う
ん、だけどこれがね定期的にセールするんですよ、
は
い、で確か4000円ぐらいで買ってると思うんですよね、5000円以下で買ってたと思うので、でまあこれはこれでまあ便利に使えてはいるんですが、うん、やっぱりね iPad とか iPhone とかのレティーナディスプレイ見ちゃってると粗いんですよ。
ああ、そうか、
うん、で、本とか読む時に使いたいなと思っていたので、
はい、
ちょっとやっぱ活字が厳しいかなみたいなのがあったんですが、
はい、
で、どうしようかななんて思っている時にその10、10インチのが出るぞということで、
は
あ、今買うと 15,980 円なんですが、
はい、
これもやっぱセールがあって、
うん、
1万円までっていうか1万円以下で買えたので、うん、わ、これはもう今買うしかないなと思って、これもちょっとタイミングが厳しい時だったんですけど、
はい、
まあこの安いうちに買っとけっていうことで買っております。で、本当にもう本専用、しかもお風呂専用みたいな感じ にしてます。
これ防水なんですか？
いや、防水じゃないです。で、次のエレコムさんの防水ケースタブレット。
あ、そういうことか。うん、
さっき言いました、ファイヤー HD の7、はい、HD じゃないのか、ファイヤー7使ってた時は、はい、ジップロック。
はい。
に入れて使ってました、はい。でも全然平気だったんですけど、ジップロックでも。ただね、ジップロックは使ってると、割れてくるんですよ。あの、はあ、袋の端が。
ああ、まあわかります。
で、うん、養生テープで、その開け口以外のところを全部閉じて使うんですけど、はいはい、それでもね、やっぱりね、
うん、
2週間3週間ぐらい使ってると、うん、だんだんやっぱ染みてくるので定期的に交換しなきゃいけなかったんですけど、うん、っていうのとなんか擦れてね、
うん、
汚れてくるんですよね。
ああ、まあしょうがないですよ、ね、
でなんかちょっといまいち見づらいぞっていう感じがあったんですが、うんはい、で10にした時にあのサイズが大きくなったので、
はい、
入らなくはなかったんですけど、
はい、
なんかちゃんとしたの買ってみようかなっていうのでいろいろ調べたら、うん、色いくつかのこの防水ケースを試した方が、
はい、
これがダントツいいということで、
うん
評価が書かれていたので、はい、どうせじゃあ買うんだったらそれにしてみようということで、うん、エレコムさんの防水ケースタブレットっていうのを買ってみました。で、かなりしっかりしたビニール。で、口がね、チャックが3本ラインがあるんですよ。
はい。
要は三重にこう、チェックをしていくみたいな、うん、あの、ジップロック的な、
はい。
チャックを3本して、なおかつそれをぐるぐるっと巻いて、マジックテープで止めるみたいな。
うん。
もう完全に。
はい。水没しても大丈夫。
うん。何回か本当に突っ込んでみたりしましたけど、はい、全然平気です、はい。でやっぱりあのビニールもしっかり厚めのビニールなのであ
の、はい、
すごい安心感、
はい、
で何がいいかというとまずねこのビニールの透明度が高くて綺麗なので、はい、画面がすごく綺麗なんですよ、
うん、
であとそのタッタッチパネルじゃないですか、こういうタブレット使うときに、はい。で、さっき言ったジップロックとか使ってると、そのタッチがね、うまくいかなかったりとかもあるんですよ。その、うまくこう、スワイプ。
そう、いや、できるんだと思って、
そうそうそう
逆に思
ってた。まあ、できるのはできるんですけどね。
できるんですね。
うん、ただ、イラッとするような、うまくスワイプできなかったりするときがあったりして、うん、ページめくりたいのになんか、あの一瞬めくりたい方に行って反動で戻るみたいなこれがちょっとねなかなかこう、はい、ストレスになっていたんですがそういう感じでいくと操作感というかそのタッチパネルの具合がすごく良くて、
はい
これは本当に正解でした。値段がまあ2000円するのでジップロックとかと比べたら全然なんですけど、まあ、全然その価値はあったなという感じでこのケースは本当おすすめです。
はい。
あのジップロックで iPad は入れたくないなと思ってたんですよ Kindle Fire はあの安かったしほぼ使わなくなりかけていた感じだったから全然あのジップロックでもいいやと思ってたんですけどこのエリコムさんのケースだったら iPad 入れてもいいかなって思うぐらい、うん、しっかりしております。ということで、この10インチの Kindle Fire の HD とこのエリコムさんのセットで、はい毎日のようにお風呂で本を読むっていうので、まあ、本が読めるようになったっていうのがね、ちょっと大きかったので僕にとっては、
うん
これはとても良かったです。で細かいのでいくと、次の5番のメガネの曇り止め、
はい、
これみんなのダイエットの方でリスナーさんからご紹介いただきましてあの メガネの曇り止めってどうしてます？角さんもメガネ使うでしょ？
ああ、まあ、コンタクトレンズの方がほぼなんですけど。
ああ、そっか。
最近そっちの方がいい。昔使ってたましたね。昔って本当に、大昔。メガネがあれだと思う。あと、バイクに乗るときは、ヘルメットの裏側、裏側っていうか、
シールド。
バイザーの内側、シールド側にその曇り止めのスプレーを。
スプレーか。
スプレーで、
ほうほうほう
スプレーして、布でゴシゴシってやるタイプのが、それはバイク用品屋さんで買ったんですけど、
ほうほうほう、
そういうのがあって、それでやってますけど。
まあ、このコロナ禍もあり、まあ、マスクをするようになって、
ああ、そうですね。確かにそれは
いい。眼鏡曇るんですわ。
うん。曇ります。いや、撮影の時、あ、それをファインダーに使ったらどうなんだろう。
ファインダーか。
あ、カメラ。
ファインダーか、どうなの？
マスクしてると、
うん、
そっちが曇るんですよ。
あ、本当？え、うん、俺そんなになったかな？
なんていうんですよ。やっぱりこう、バタバタして忙しい撮影だと、
ほうほうほう、
自分の鼻息でファインダー曇ります。
へぇまあ、ですね、この、ご紹介いただいて買ってみたのが、ソフト99さんのメガネ曇り止め濃密ジェル耐久タイプというやつ、ちっちゃいね、まあ、いわゆる歯磨き粉みたいなチューブの、まあ、つってもそんなに大きくないですけど、すごいちっちゃいチューブに入っておりまして、透明なジェルを、まあ、なんて言ったらいいんですかね、メガネにこうちっちゃく玉にして、それをうっすら伸ばす、はい、だちっちゃいチューブなんだけど、まあ、100回分というふうに書いてあります。でも確かに1回つける量がほんのちょっとでいいので、まあ、100回ぐらいはあるだろうなっていう感じなんですが、これ要はメガネで曇るときって白くなって見えなくなるのが困るんですよ。
はい。
それがないです。ただし、なんで白くならないかっていうと、
はい、
なんか浸水性っていうのかな、
はい、
ベターってなるんですよ、水になるというか、なので、
あれ表面張力を失わせる感じなんです
か、はい、ベターっとした液体になるってつくみたいで、
はいはい、
ただ白くならないから見えはするんですよね、
はい、
ただにじむ、
ああ
、
うん、はい、
要はなんか涙でにじんで前がこうなんかにじんだ状態になるのが、まあメガネしててそんな状態になるみたいな、なので拭かなきゃいけなくはなるんですけど、その視界を遮られないっていうのは結構大きいなと。
まあそうですね、
これはそういう意味ではすごく良かったです。強力に本当に白くならないので、
なるほど、
これはマスクの時には、
はい、
っていう、特にこうね、だんだん寒くなってきておりますので、
そうですね、
なりがちなんですけど、
はい、
白くならないっていうのは非常にありがたいで、愛用していたんですが、ちらっと発見したのが、次の下のリンクを見ていただくと、はい、これのクロスタイプ、これ黄色いやつで、なんかウェットティッシュ的な感じなのかなと思ったんですよ、そのジル、
だけ、
うん、
はい、
と思ったんですが、このクロスは結構ドライな感じです。パサパサしてます。はい、1週間2週間ぐらいだと全然何回拭いてもその、白くならない効果は出るっていう感じなので、結局にじんだ時に拭かなきゃいけないじゃないですか。だからさっきのジェルタイプでも何回かそれをやっちゃうとやっぱ効果が落ちちゃうので、どうせ拭いた時にその効果が出ればっていうことで、はい、こっちのクロスがおすすめかなっていう感じです、はい、今はこっち使ってます。でこれはなかなか今までいろんなもの試したんだけど、わーこれはいいやっていうのがなかったので、初めて思ったのがそのジェルで、次にこのクロスということでございます。 で、もう一つ狛江のでいくと、水筒。
はい。
買いました。
水筒？はい。
ブリタの水筒。はい、なんかね、ディスク状のフィルターがついてるんですよ。
はい。
それを通すことで、まあ、ミネラル分はそのままに、
はい、
不要なものは、きれいにしますよ、みたいな。飲むときに、浄水する感じ。
はい、
浄水器ボトル。
なるほどね。
って言うと、なんかちょっと大げさな感じがするんですが、
はい、
まあ、物としては、そんなに高くなくて、1500円ちょっと。うん、まあ、今見ると1600円になってるけど、
はい、
これまたね、色によって値段が違ったりするんだよね。
そう、人気色とかあるの？
そうそうそう。紫1700円、ライムが1790円、
はい、
ブルーが1720円、
はい、
で、僕は一番安い、
あ、ピンク？
ピンクの1613円。
はい
買いました。
はい、
で、それまで、お茶とかコーヒーとか飲んでたのを水に変えてはいたんです。
はあ、
普段飲むものをね、
ええ。
で、ペットボトルの水を買ってました。で、車で移動するので、車に2リットルのペットボトルを何本か入れておいて、
はい、
それを、まあ、ボトルに移し替えて使う、飲むみたいな感じのことをしてたんですけど、
はい、
まあ、そんなに高いもんじゃないけど、それでも80円とか90円とかする2リットルのペットボトルを、うん、まあ1日1本ちょっとぐらい飲んでたりしたので、1週間でやっぱ5、6本とかは、
うん、
買うわけですよ。
はい、
で、まあ、それを積んどかなくちゃいけなかったりとか、空いたペットボトルを捨てなきゃいけなかったりとかっていうのはあったんですが、これに変えて、まあ消耗品としてはそのフィルター、
あ、フィルターは消耗品な
んですね、うん、はい、が1個500円ぐらいかな。
うーん、
で1ヶ月か、何リットルって書いてあったかな、200リットルぐらいだったかな、
はい、
まあ、目安に交換してくださいっていう感じなので、まあ、うーん、1ヶ月その目安のリットル数までは使わないなっていう感じがしたので、月1で今買えてます。
はい、
でも月1回500円だったのと、まあ1日80円でも月にするとって考えると非常に安上がりだし、ペットボトル買いに行かなくていいし、はい、捨てなくていいしみたいな、これはちょっと大きかったなっていう、はいはい、まあ値段もそうなんですけど、うん、そういう手間っていうのが随分大きかったなっていう感じです。それをしなくなって随分楽になったなっていうのがあったので、はい、水筒はありだと思います。
はい、
これは良かったです。
それは良かったです。
で、あと、こう前ので、まあ、ハイドロフラッシュは、ま、ちらっと話したけど、これ、去年からだったみたい。
使ってみた。あ、そう、うん、いや、聞いたことがあるような気がします。うん、
はい、スプレーのワックスね。
はい。
まあ、これも、未だに使ってます。非常に良かったので。
うん。
これもおすすめ。じゃ最後にこれかな。Bluetooth のイヤホン。
はい。
まあ、中華製だろうなっていうパチモンっぽい感じのやつなんですけど、ケースがモバイルバッテリーになってます。なので4000ミリアンペアぐらいのモバイルバッテリーになってると思うんですが、
はい、
そこに、まあ、イヤホンを収納できる。で、収納してる間にイヤホン本体のバッテリーを充電してくれるっていう代物でございます。
はい。
で、まあ、本当かどうかわかんない感じなんですけど、一応ノイズキャンセリングついてるみたいな。でも全然ノイズキャンセル感はぶっちゃけないです。
そう
ですね。ただね、非常に安くて、
うん、
これ僕買った時で3000何ぼか、
うん、
で物によるとなんか3200円ぐらいのやつも、あ、3200円こっちか、
うん、
3200円の方かな、で買ってます、
はい、
で、本体のバッテリーの残量がパーセントで出て、それぞれ右左のイヤホンのバッテリーの残量が電池のマークで出て、インジケーターもついてるみたいな感じ、
はいはい、なんかスパイグッズみたいでかっちょいいです
ね。なんかそのそこのなんかギミックなんだろう、ギミックというかそういう感じが
デザインっていう機能的なところが、
うん、そうなんか男の子喜ぶよねっていう感じの
わかります、
がまあこれぐらいの値段で買えるなら、まあちょっと失敗したらどうかなって若干不安はあったんですが、まあ意外とよく使えてまして、
はい、
まあ Bluetooth の今ね、iPhone がライトニングになってイヤホン端子がなくなっちゃったので、
あ、
うん、それもあって、ウォーキングとか歩きに行くときには便利に使っております。これも今年買った中では使用頻度が高くて、まあ、
はい、
満足度が高かったかなっていう感じでございます。まあ、これでもなんか当たり外れがあるのかも。中華製っぽいからね。
あ、そうですか。
うん、でも僕ね、うん、これ実は同じような感じの2個、3個買ったのかな。まあ一つは人にあげるようにでもちょっとまあプレゼントというか、で買ったんですけど、3つそれ若干違うやつなんですよ。まあ今似たようなのアマゾンで探すといっぱい出てくるんですけど、同じやつが僕が買った履歴から買おうとしたら3回目の時はなくて、なのでちょっと違うやつになってるんですけど、まあでも3個ともまあ普通に使えているので、まあこういうワイヤレスイヤホン、ちょっとこういう中間ものをチャレンジするのもありかなという感じでございます。ということで、まあいろいろになりましたが、今年買ったまあ悪かったのはアスースのノート
が
充電できなくなったっていう点でね、まあそれ
はしょうがないですね。それ
でもどうもね多いみたい、このT100 シリーズをね、なんかそれ用のサービス修理サービスがメニューにあるぐらい、結構まあでもそれだけ玉数が出てるっていうことなのかもしれないですけどね。
ね、
うん、っていう感じでございます、はい、ということで、長くなりましたが、こんな良かったもの悪かったものもしご参考に、
はい、
よければ、
はい、iPhone 買うなら16ギガやめましょう。
もう買う人いないでしょ。
でも売ってるっていうのはどういうことなんでしょうね。
どういうこと？
ね、いや16ギガをとして売ってるっていうのはね、
あ、まあでも当時はね、まだ
当時
は、うん、あでも今って16ってないんじゃない？
さっき iPad Air、
うん、
なんか仕様を見てたら16からあったような気がしない
で、最新？
うん、最新っていうか、さっき、半助さんが。
あれは古いよ。
あ、あれは古いんだ。
あ、違うか、2019の iPad Air か。
うん。
はい。
なんかあったような気がして、まだ16ギガとかあるんだ、と。
あ、じゃあそれは結構厳しいかもね。あるのか、16。
ね。うん、価格16ギガモデルからあります一応設定はね、
まあ最新のエアは64だね、
うん、はい、
最新のエアは64だけど、へえ、10 2019のエアーで16からあるの？
あ、違う、ごめんなさい、2014の方見てた。
あ、そうでしょう。
2019だと俺は64からあるのか。
そうでしょう。さすがに今の16は多分ないだろうな。はい、まあ、あの時代だとさ、そのアプリの容量自体もそんなに大きくなかったし、扱い、まあでも動画は撮れただろうからね、そうすると結構厳しかったのかもしれないけど、う
ん、いや、だってあのあれですよ、フル 2K モード、 2K の2K の動画撮れちゃいますから、
ね、そうか、そうだよね、
はい、
それでいっぱいになっちゃったからそうだよね、
はい、でしかも iMovie 4K で出す、うん、あの iMovie の書き出し設定は 4K がありますから、
ね、
うん、あ4K とかやめてとかいう感じです、
ね、あ、そうか、
そうがない、
まあ、無印の iPad は最新でも32から買える、
あ、
でもそうだね、確かにこれぐらいの容量だとちょっとね、アプリ入れただけで埋まってっちゃうだろうし、うん、そういうなんかクリエイティブなことしようとしたらデータが入りきなんぞみたいに、
いや、うん、まああのまあ良かったので言えば、その Android のソニーの古いやつは、
うん、
あれ、あのあれが入れられるから、なんだっけ、マイクロ
SD が入れられるから、
その容量っていう点では、
うん、
これも16ギガなんだけど、
うん、
もうあのマイクロ SD 入れちゃえば全然違っちゃうん
で。そうだよね。そう
だよね、はい。そういう点では全そう、あのすごくいい。
うんうん、
その古いけどいいです。まだまだ使えそう。
まあ、はいはいはい。
こっちの方はね。
うん、そうね。まあ iPhone はそこら辺がね、カード刺さらないのがちょっとデメリットだよね。はい。という、まあそんな感じでございますが、はい、まあ2020年どんなものを物欲で買うのかっていうのがありますが、はい、来年はな、ちょっとカメラとか、まあ来年度中にもし可能であれば、その Apple CPU の Mac を何か欲しいなみたいなのもあったりしますけどね、はい、はい、どこまでいけるか分かりませんが、また来年どんな話をしているか楽しみにしていただければと思います、はい、で、年内取れれば、今年の振り返りなどもしていきたいなと思っておりますので、はい、また次回も楽しみにしてください。
はい、
ということでお届けしました。ただいま382回で合ってんのか、お届けしました。
はい、
半助と。
はい、スノーでした。
はい、ではまた次回。
はい。